腎臓の健康のための水分摂取と頻尿の性関係。適切な水分摂取は血液循環と腎血流を維持するために必要ですが、すべての人が水を多く飲むべきとは限りません。頻尿の原因を見極め、慢性腎臓病、心不全透析患者は医療従事者が定めた水分摂取目標に従う必要があります。脱水により循環血液量が減少すると腎臓への血流が減り、急性腎障害のリスクが高まる可能性があります。水分摂取量は尿量や排尿回数に影響しますが、頻尿には腎臓の尿濃縮機能の低下や糖尿病、膀胱疾患、薬剤など他の原因もあります。健康な人にも外治的な水分摂取量や無条件での就寝前の水分摂取が推奨されているわけではありません。慢性腎臓病、腎不全、ウバ種、低ナトリウム結晶がある場合、または透析治療を受けている場合は、自己判断で水分を増やさず、医療従事者が定めた制限基準に従う必要があります。尿量が急激に減る、重度の脱水、呼吸困難、ウバ種意識の変化が現れた場合は速やかに受診する必要があります。適切な水分は血液量と循環を維持し、腎臓が老廃物や電解質を調節するために必要です。しかし腎臓の健康のために無条件に水をたくさん飲むべきだという意味ではありません。現在の腎機能、心臓の状態、服用している薬、天候や活動量によって適量は異なり、一部の患者にはむしろ水分制限が必要です。水分が腎臓に及ぼす、腎臓は血液の供給を受けて老廃物を老化し、体液量、電解質、酸気平衡を調節します。下痢、嘔吐、高熱、過度の発生や水分摂取不足によって体液が減少すると循環血液量と血圧が低下することがあります。この時腎臓への血流も減少し、急性腎障害が起こるリスクが高まります。水を飲むだけで腎臓病を治療したり、すべての老廃物をより効率よく排出したりできるわけではありません。腎管流は水分だけでなく、血圧、心機能、出血、感染、薬物の影響も受けます。脱水により注意が必要な状況、暑い環境に長くいたり、運動で大量の汗をかいたりした場合、嘔吐、下痢、高熱は食欲低下が続く場合、高齢で喉の渇きを感じにくい、または自分で水を飲むことが難しい場合、利尿薬を使用している。または血糖値が高く尿量が増えている場合、過去に腎臓病や急性腎障害を経験した場合、高齢者は交感反応が鈍いことがあるため、喉の渇きだけを摂取の基準にするのは困難です。家族や介護者は飲み物を手に取りやすい環境かどうか、尿の変化、めまい、ぐったりする、混乱するといった症状も合わせて確認する必要があります。水を控えれば頻尿は解消するのか、水を減らすと一時的に尿量が減ることはありますが、頻尿の原因を解決する方法ではありません。過度に制限すると脱水のリスクが生じます。一方、摂取した水の量は一般的に尿量や排尿回数に影響するため、頻尿が水分摂取とほとんど関係ないと断定することもできません。腎臓が尿を濃縮する能力が低下すると、薄い尿が多く出たり、夜間に頻繁に排尿したりすることがあります。一部の慢性腎臓で見られることがありますが、進行した腎機能低下では、かえって尿量が減少する場合もあります。排尿回数だけでは腎機能を判断できない理由です。頻尿と夜間頻尿のその後原因、考えられる原因合わせて確認する手がかり、数カフェインアルコール摂取の摂取後に排尿が増え、尿量も比較的多い糖尿または高血糖、強い喉の渇き、多尿、体重の変化、疲労路感染症、排尿痛、尿意切迫、下腹部の不快感、発熱、過活動、膀胱、突然で我慢しにくい尿意、少量ずつの頻繁な排尿、前立腺肥大などによる排出障害、尿性が弱い、残尿感、排尿開始の遅れ、利尿薬などの薬物服用時間と関連した尿量の増加、睡眠時無呼吸、嘔吐、ウォシュ、いびき、日中の目向け、夕場のシャツのむくみと夜間頻尿、腎臓の濃縮筋低下、薄い尿、夜間頻尿または多尿が続く症状が続く場合は、摂取量をむやみに減らすより、数日間、飲んだ時間と種類、おおよその量、排尿時間、夜間の排尿、随伴症状を記録し、受診時に提示する方がやちます。自分に合った水分摂取の原則、健康な成人すべてに当てはまる単一の水分摂取量はありません。食品に含まれる水分や水以外の飲み物も総水分摂取量に含まれます。体格、活動量、妊娠、授乳、下痢、薬物によって必要量は異なります。次の原則を活用できます。喉が渇いた時に水を飲みますが、高齢または口角感が弱い場合は、一定の間隔で摂取状況を確認します。 暑さ、運動、発熱、下痢や嘔吐によって水分の損失が増えた場合は、普段より注意して補給します。一度に大量の水を無理に飲むより、起きている時間帯に分けて飲みます。尿の色は参考指標として飲み酔います。一般に薄い黄色は水分状態が良好である可能性を示しますが、ビタミン、薬物、食品や疾患によっても色は変わります。医療従事者から水分制限を指示されている場合は、喉の渇きや尿の色だけで摂取量を変えないようにします。就寝前に水を必ず飲むべきか、就寝前のコップ一杯の水が全ての人に必要なわけではありません。山頻尿がある場合、眠る直前に大量の水を飲む習慣は睡眠を妨げ、転倒リスクを高めることがあります。日中に水分を均等に摂取し、夕方以降は喉の渇きや医療従事者の指示に合わせて調整するのが合理的です。運動の前後には、気温、運動時間と強度、発生による水分損失に合わせて補給する必要があります。食前の水摂取も選択できる習慣に過ぎず、腎臓を守るために必ず守るべきルールではありません。水を多く飲むと危険な場合、次に該当する場合は、自己判断で水分摂取を増やさず、医療従事者が定めた目標を確認する必要があります。透析中、または尿量が著しく減少している場合、進行した慢性腎臓病で水分ナトリウム制限を指示されている場合、シクル不全、肝硬変または重度の右腫がある場合、低ナトリウム血症と診断された、またはそのリスクが高い場合、高利尿ホルモン異常、水分排出に影響する疾患がある場合、排出能力を超えるほど大量の水を短時間で飲むと、血中ナトリウムが希釈されることがあります。頭痛、吐き気、強い倦怠体感、痙攣は重度の低ナトリウム血症で見られる危険な兆候です。血液透析患者は、透析管の体重増加、残存尿量、血圧や右腫を考慮して水分目標を定めます。インターネット上の一般的な水分摂取の推奨よりも、透析を担当する医療従事者や栄養士による個別の指示が優先されます。水分以外に合わせて管理すること、腎臓の健康は水だけで管理できるものではありません。血圧と血糖を適切に管理します。喫煙を避け、自分の状態に合った身体活動を行います。加工食品や塩分の多い食品の過剰摂取を減らします。消炎鎮痛薬など、腎臓に影響する可能性のある薬を自己判断で長期間使用しないようにします。慢性腎臓病がある場合は、タンパク質、ナトリウム、カリウム、リンの目標を検査結果と治療段階に合わせて定めます。すべての腎臓病患者が一律にカリウムやリンを制限しなければならないわけではありません。不必要な制限は栄養の偏りを招くことがあるため、血液検査と栄養評価に基づいて調整する必要があります。見落としやすいリスク、体調不良時の脱水と薬物、オーテリー高熱によって食べたり飲んだりすることが難しい日は、脱水と薬物の影響が重なり、急性腎障害のリスクが高まることがあります。利尿薬、一部の保圧薬、糖尿病治療薬、ヒステロイド性抗炎症薬などは、その時点の体液状態や腎機能に応じて個別に見直す必要がある場合があります。ただし、処方薬を自己判断で中止すると、ベスクが生じることがあります。食事や水分摂取が難しい状態が続く場合は、処方群の医療機関、または薬剤師に連絡し、服用方法や検査陽性を確認してください。普段の診察時に嘔吐や下痢が起きたら、どの薬をどうすべきか、をあらかじめ質問しておくことも役立ちます。受診が必要な兆候、次の症状は、単なる水分摂取習慣の問題として済ませない方が良いでしょう。尿量が突然大幅に減る、またはほとんど出ない水を飲んでも強い喉の渇き、めまい、混乱またはぐったりした状態が続く、呼吸困難、急激な体重増加、顔えがつのむくみ、血尿、強い脇腹の痛み、排尿痛または発熱大量の尿と強い喉の渇きが続く、山頻尿や頻尿が睡眠や日常生活を継続的に妨げる、尿量の急激な減少、呼吸困難、意識の変化、痙攣などの重い症状がある場合は、速やかな医学的評価が必要です。